こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は好循環と娯楽についてお話しします。好循環というと、景気がいいというようなことですね。それと、娯楽というのは関連付けられやすいですね。娯楽があればパーッとできるような気がする。けれども娯楽というのは娯楽でありますね。好循環というのは生産の中にあるんですね。生産性がね、上がることがやっぱ好循環と言いますね。娯楽というのは何ていうのか、そのストレスを解消するということですね。その日常におけるね、こう仕事と家庭との間のね、行き帰りのストレスを解消するけれども、その生産性とはやっぱりちょっと隔絶したところにある。好循環という場合、やっぱりこう生産性が上がること、それでやっぱり心が寛容されてモチベーションが上がって、そしてやっぱり商品とか駅にはね、うまくこう価値が上がっていくという状態ですね。これがやっぱり生産性が上がることで、娯楽というのは潤滑油として必要で、その中で今までだから娯楽をどうしてたかっていうと、どちらかというと偉い人が与えるもんなんですね、娯楽っていうのは。だけどこの好循環によらずにね、資本主義的に上から上官命令で命令をすると、それに対するストレスとしてやっぱ娯楽が必要とされるという傾向が多いわけですね。ことに日本はそういった傾向がありました。だ、日本の高度経済成長期、立派ですけれども、その需要っていうのはやっぱり上からやってきたものが多いわけです。やっぱりこの世界のね、この冷戦期の治安を安定するためにね、そこに上からの命令でね、お仕事をされてきた。やはりそこにやっぱり上からのものであるかプレッシャーがありまして、それに対してね、やっぱり娯楽というもので中和をするという、これは好循環というより一方的な状態なわけですね。でね、これから求められる作品というのはやっぱりこう日常を寛容するというところなんですね。やっぱ我々のやっぱ日常のその心の心象というところをやっぱり豊かにしていくような、それはやっぱり今までの従来型の娯楽とはちょっと違うものなんですね。従来型の娯楽というのはどちらかというとその条件付け、子供の時の条件付けですね。いいことをしたらご褒美をくれますよ。これのごっこ遊びを大人でも再びというところが娯楽なわけですね。お手と言ってね、お手をしたら何かご褒美がもらえるよという感じですね、娯楽というのは。それに対してこの好循環ね、好循環っていうのは本当に日常関与してこうモチベーションがおのずから上がってきて、そして創意工夫がねおのずとできて、そしたら商品と駅務がねやっぱり評価を受けると、そして利益率が上がるおのずとね、そしてまたそれをこう日常の関与に費やすと。なかなかこの日常を関与するような芸術家というのは少ないわけですね。少ないんですね。みんなだから芸術家といっても娯楽を担当するわけですね、今までのところはね。いかにその作法に習ってね、人々の心を沸かせるかと、ストレスにあふれて帰ったその心を沸かしてほぐすかという、芸術大学を出ようとね、多くの人はやっぱりそれに当たってきたわけですね。やっぱりこう日常の教育寛容というとね、やっぱりどちらかというと人文系の人の方がね担当多かったかなって思います。でもね、やっぱり芸術家の方にも深い人文知はあるわけですね。その観察によってね、やっぱり人格が開けてくるといったようなところです。そういったことを本当に教えられる先生もね、やっぱり芸術のデッサンの先生とか多いですね。だから建築にも本当に深い教養がありますね。やっぱ観察とね、やっぱ設計とその基準に沿ってね線を描くという観察眼ですね。 やっぱりそこにチェックするという才能もありますね。でまあやっぱり生産性なんですよね。でもね、基本的に教育能力がある人でも、そしていくらその娯楽で名を上げてもね、欲求不満の解消にね当たる、それ立派なことなんですけど、それにいくら当たってもなかなかその教育的見地にたどり着けないんです。なぜかというと、やっぱり教育というのはやっぱりこう生産を教えねばならないのです。なぜならやっぱり我々は生きてるだけで物を食ってしまいます。物も食うしエネルギーも食うわけですね。でその見返りとしてやっぱり何かを生まねばならないわけです。その何かっていうのはまあ知的生産だと思いますよ、私は。我々はだから何か物を食って恥ずかしくないのか、いや恥ずかしくはないんです。何らかの知的生産を、いや本当にそうですね。やっぱり地球が求めてるのはそこだと思うんです。やっぱりね、だから生産、やっぱりその日常というのはやっぱりその重みを感じるわけだけれども、やっぱり毎日ね、あの消費する分以上のね、何らかの価値を日常において提供していくというか、循環させて、それができるとね、やっぱりもう毎日がだんだん好循環をしていきます。ちょっとずつ上がっていくわけですね。何かが上がっていきます。余裕もできてくるし。でもこれがだけど、権威というのは裏腹であってね、権威というものに人がすがり始めるんですね。例えば少々学歴があってもね、お金という権威にすがったりとか、なんかこうそういうものが溜まってくると、もうあとはそれを浪費してしまえばいいやと思い始めるわけですね。そうなったらなんていうのか、こう好循環を忘れてしまうわけです。でまあそうですね、冷戦後の日本はまさにそれなのですね。いろいろな問題が指摘されるけど、どれも全く的を得ていなくて、その的とは何かというと、好循環を忘れてしまったことなんですね。そしてまあいろいろな問題、派生した問題をねぐるぐると頭の中回しているけれども、なぜ我々はね、時間が経つごとに追い込まれていくのかということ、これは生産性がマイナスだと、変動がね、年を追うごとに生産性が悪くなっていって、そして娯楽は偉大だとはいえ、やはり生産性に貢献はしていない。でやっぱり立派な作品というのはね、娯楽要素が取り沙汰されはするのですけど、やっぱりそのストーリーのプロットに教訓が刻まれておりまして、それをたどることによって何かを学ぶというふうにできております。ヒットした作品は全て教訓が刻まれております。やっぱり生産性があるわけです。だから人がそれだけの時間をかけて見ようとするわけです。もしこれが娯楽だけであったら、30年前の作品が何回も見返されたりするでしょうかねっていうところなんですね。まあ映画ターミネーターとかも、だからこの機械化よりも情報化の方がですね、好循環を生み出しね、みんなをね幸福にしていくということを訴えたから見返されるわけですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。